新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。ご一緒に賛美歌21の3番1節と5節を賛美いたします。支えない方はどうぞお立ちください。教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文15、詩編51編、花金教会購読文16ページをお開きください。神よ、私を憐れんでください。深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。
私の
咎を心
から
洗
い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたのみに私は罪を犯し、
大目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身を守った時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが非義ではなく誠を望み、
義実を拝して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソップの枝で私の罪を払ってください。
私は清くなるように、
私を洗ってください。
義理よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの胸が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
ドアをとことく踏み下がってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊をさせてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないで、
御救いの喜びを再び私に味合わせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの下は喜び与えます。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、
打ち砕かれ悔いる心を神よ、あなたは侮られません。使徒信条により信仰告白をいたします。使徒信条は別冊購読文の57ページにも記されています。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより聞かれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書7章53節から8章11節まで、新約聖書の180ページをお開きください。人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかかみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ 誰もというと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。
礼拝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今朝もこのように主の日の礼拝に招いてくださいましたことを感謝申し上げます。すぐる1週間の私たちの歩みを顧みますと、あなたから導かれ、多くの恵みを受け、永遠の命への希望を与えられている身でありながらも、御子が教えてくださった神を愛し隣人を愛しなさいという大切な掟に従うことが少なく、かえって自分本位に多くの罪を犯してまいりましたことを懺悔いたします。どうかこのような私たちの罪をあなたがこの礼拝によって許してくださり、そして御言葉によって私たちを清め、新たな力を得て新しい人として世に出ていくことができますようお導きください。ウクライナでの戦争、戦火、なかなか収まりません。多くの方々が苦しみや悲しみの中にあります。どうか主が憐れんでくださり、必要な助けと救いをお与えくださいますように。あなたは私たちを争うものではなく、お互いが思い合い助け合って平和に暮らすものとして作ってくださいました。その御旨を覚えて地の平和を実現することができますようお導きください。今なお新型コロナウイルス感染症の恐れと不安の中にある私たちに、これを防ぐ知恵と力をお与えくださいますように。そのような中にあって献身的に働いておられます医療福祉関係をはじめとしたエッセンシャルワーカーの方々の尊いお働きを御手を持ってお守りくださいますように。私たちはこれからあなたの御言葉に聞こうとしております。どうか御言葉を命の糧として受けることができますようお導きください。この礼拝があなたに喜ばれる捧げ物としてお捧げすることができますよう、どうか共にいて助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。罪に定めないと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。先ほどお読みいただきましたこのヨハネによる福音書の7章の53節から8章の11節の箇所のテーマとなっている姦淫、姦通という罪についてはユダヤの社会では昔からですね、厳しく禁じられてきたものでありました。それは神が厭われる、神様がそういうことをしてはいけないという、嫌われる、神がそういうものをですね、嫌われる行いとして禁止をされていたのです。旧約聖書の申命記の22章22節からの箇所には、この掟を破る者は石で打ち殺さねばならない、そのような定めが書かれていますし、主イエスの三条の説教、マタイによる福音書の5章から7章にかけてイエスが新しい律法を教えてくださいましたが、その三条の説教の箇所においても、この姦淫という行い、姦通という行いは厳しく禁じられているわけです。先ほどお読みいただきました53節のところには、人々はおのおの家に帰っていったとあります。主イエスを捕らえようと狙っていた人々も、主イエスは誰なのかと論じていた人々も、潮が引くように自分たちの家に帰っていってしまったという、そこから今日の箇所は始まっていくわけです。それはシュエスの十字架の時はまだ来ていない、そのことを私たちに暗示しています。また私たちに神の技の偉大さというものについても示しているわけです。どんな人々の横島な企み、あるいはイエスの福音を妨害、伝えるのを妨害しようとする働きが強かったとしても、神の力というのはそれを退けることができるということです。神は信仰を妨害するどんな陰謀も自由に消し去ることができるお力を持っている。そのことを私たちは改めて覚える必要があるんです。そしてその神に信頼をして、 信仰を持って歩んでいく、そのことが必要なのです。主イエスはその後オリーブ山に行かれて、朝早く神殿の中に入っていかれます。すると人々が朝早くにもかかわらずイエスの教えを聞こうとやってきたので教え始められました。そこに律法学者とファリサイ派の人々がやってまいります。彼らはイエスの教えを聞こうと朝早くからやってきた人と同じように、したのではなく、そういう思いを持ってきたのではなく、一人の女性を連れてきたというのです。この女性は貫通の現場を抑えられ捕らえられた女性でありました。ファリサイ派の人々はイエスに向かって言うのです。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。彼らは律法の掟ではこの女性は石で打ち殺されるべきである、死刑にすべきであるとイエスの前に訴え出たわけであります。確かに律法の掟によれば姦淫をした者は死刑になると書かれております。その意味ではこの女性はモーセの律法に違反をする行いをしたと、その現場を抑えられたわけであります。しかし訴え出た律法学者やファリサイ派の人々のでは心の中というものはどうであったのでしょうか。彼らは本当に神を信じ、そして神を恐れて神の前でのこう罪というものを憎む気持ちでこの女性をイエスの前に訴え出たのでありましょう。彼らの心の内というのは次の今日の聖書の言葉で明らかになるのです。ところであなたはどうお考えになりますか。彼らはイエスに対してこのように挑発的にものを言っているのです。パリサイ派の人々や律法学者たちはモーセの律法をよく知っておりました。暗記するほど彼らはよく知っていたのです。ですからこのように聞く必要はなかったはずなんです。イエスにこのように聞く必要はなかったはずなんです。彼らの得ていた律法の知識からすればこの女性は石で打ち殺すほかなかったからであります。したがって、このように聞く必要はなかった。しかしこのように聞いたのは6節にイエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであると書かれておりますように、イエスを陥れるための策略でありました。律法学者たちは諦めずに主を陥れ捕らえようと、その時を虎視眈々と狙っていたわけです。このようなこうあなたならどうお考えになりますかと聞かれたイエスはそれにすぐお答えになることなく指で地面に何かを書き始められたとあります。イエスは彼らの挑発的な問いというものに対して直ちに真正面から答えるということをしないで、まず彼らの挑発には乗らなかったということであります。しかし彼らも諦めません。神の御子を手にかけるという邪悪な目的を遂げるためにしつこく食い下がっていくのです。それは世の中にいかに悪の力というものが強くこれを侮ることができないのだということを示しているのです。油断しておりますと飲み込まれてしまう悪の力というものに私たちは信仰を持って対抗し用心をしていく必要があるのです。彼らがなおもしつこく問い続けるのでついに主イエスは口を開かれた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。ここでイエスは罪を告発する人の完全を求めておられるのです。告発する人には罪があってはならないと言っておられるのです。すべての罪から免れている清い人でなければ他の人のどんな罪をも罰してはならないとイエスはここで言っておられる。この主イエスの御言葉はパリサイ派の人々や律法学者だけではなく私たちすべてに言われたものとして受け止めなくてはなりません。私たちが他人の罪を告発するときまず自分を顧みて行うのだということであります。さもないと他人の悪を追求するのではなく他人に害を及ぼすだけになってしまう恐れがあるということなんです。言い換えますならば自分を顧みないで 他人を告発するということは単に他人を貶めているだけということになっていくわけです。さらに言えばこれはもう他人をいじめているだけとでも言うのでしょうか。主イエスはこのように教えることで神の掟、神から与えられた私たちに与えられた掟を守る方法というものについて教えておられます。では主イエスはそのように言われることで他人の罪を私たちがこう告発をしていくことすべてを咎めておられるのでしょうか。他の人が悪いことを行っているからといって自分が罪人であるというためにそれを見過ごせとイエスはここで教えておられるのでしょうか。決してそうではないのです。イエスは他の人の罪を告発する前にまず自分を顧みてそれをしなさいとそのことを勧めておられる。この世の中には私たちの周りを見ても、私たち自身もそういうところがあるのかもしれないですけども自分の罪というものについては多めに見てしまう。しかし他の人が犯した罪というものには厳しい態度をとるこういう人が数多くいるわけです。それは私たち人間全体の罪深い傾向であると言っても良いでありましょう。イエスはこのような人間の罪深い姿自分には甘く他人には厳しいという偽善的な態度をも責めておられるのです。そして他人の罪を告発するときには同じようにその罪が自分にもないのかよく自分を吟味して他人のものであろうと自分のものであろうと罪は罪として憎むという罪に対する私たちの公平な態度を求めておられる。そのようにして初めて私たちは罪と戦うことができる。そのことを覚えなくてはなりません。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われた人々は立ちすくんでしまったのです。自分たちが予想もしなかったこのイエスの答えにまた自分の罪深い姿を指摘されてすくんでしまったのです。そしてパリサイ派の人々や律法学者たちはこの言葉を聞いてその良心が咎めたのであります。いくら彼らが邪悪な心を持って巫女を陥れようとしても巫女の言葉にはその邪悪さに勝る力があったのです。そして年長者から一人一人とその場から逃げ出していったのです。彼らは横島な心で主イエスを陥れようとしたのですけれども主の言葉を聞いて自分の罪を悟ったからこのように去っていったイエスの前を去っていったわけであります。最後に主イエスと会員の罪を犯した女性の2人がその場に残されます。主イエスは女性に言われるのです。夫人よあの人たちはどこにいるのか誰もあなたを罪に定めなかったのかあれほど律法に違反しているとこの女を殺せと騒ぎ立て訴えていたファリサイ派の人々や律法学者たちは一人残らずその場からいなくなってしまったのです。彼らはジュエスに自分の罪を指摘されまたその御言葉の力というものに圧倒されその場を去っていったのです。それは別の面から見ますと彼らがそのような邪悪な力を持ってジュエスを陥れようとしても無駄だと悟ったとも言えるわけ。それは悪に対するイエスの勝利、御言葉の勝利というものをも、これを読む私たちに示しているわけです。女性が主よ誰もと、彼女を罰する者は誰もいなくなったことをイエスに告げたのです。これを聞いた主イエスは言われます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。主イエスは罪に定めないと。お前はもう罪に定められないのだと女性に向かって語りかけるのです。では主イエスはここでこの女性の会員の罪というものをどのように扱ったのでありましょう。その罪を許したのか許さなかったのか私たちには疑問が残るわけであります。主イエスは確かに女性に対して罪に定めないこのように語られた。この言葉からまず私たちが考えなくてはいけないのは罪に定めないというのは その罪をなかったものにしたわけではないということであります。イエスはこの女性を罪に定めないで自由にされたわけですけれども、確かにこの女性は神の前に罪を犯していたのです。この女性は罪を犯していて、そしてモーセの律法にも違反をしていて、イエスが山上の説教で教えられたことにも反していたのです。ではなぜ主はこの罪を犯した女性を罪に定めないと言って自由にされたのでしょう。私たちはその理由について、イエスがこの世に来られた目的に由来をしている、そのように考えることができるのではないでしょうか。父である神は御子イエスをこの時は裁きのために世に送られたのではない、そのことによるわけです。迷う子羊たちを集め、悔い改めて福音を信じ、救いの道に入るようにするのが父なる神から与えられた使命でありました。このあと次にイエスがこの世にいらっしゃるとき、おいでになるときは裁きのときである、そのように聖書は教えておりますけれども、この福音書のときは人々に福音を告げ知らせて救いに預からせる、それが父である神から委ねられたイエスの使命でありました。でありますので、主イエスは女性が罪を悔い改め罪を犯さないように導いておられるのです。それはまさにキリストの恵み、罪の許しによる恵みであります。この女性の罪を悔い改めに導き、再び罪を犯さないようにする、そこに本当の許しが生まれる。それはイエスだからこそ、救い主だからこそできる恵みの業であります。行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないとイエスがおっしゃるとき、イエスが私たちにくださる恵みとは何か、それが私たちにこの箇所から示されているのです。イエスがくださる恵みというのは、罪多い私たちがイエスを信じることによって神と和解を果たし、神の前に正しいものとなってイエスに仕える人になることであります。そしてそのような人にこの神の国への道というのは開かれていくわけです。主イエスが行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと私たちの罪を許すとき、まさに誠に罪の許しが私たちに与えられ、悔い改めて神に従う道というのが誰にでも示されていくわけです。そのような許し、誠の罪の許しというのは私たちにとっては主イエスからのもの以外はありえないということ。私たちを本当の罪に定めるのは、あるいは罪に定めないのは、その権限を持っておられる主イエスお一人だということであります。私たちが神の掟に従うということは、ファリサイ派や律法学者の人々のように自分を顧みないでただ人を責め立てるだけではない、責め立てるのではないということを主イエスはここで教えておられるのです。まず自分の罪を悔い改め、へり下って神に従うという私たちの信仰の態度が必要だということ、まずそれが必要だということです。その上で罪、悪を憎んで自らを神の前に律していく、そのことが本当に神の掟を守ることになり、キリストの恵みをいただいて御国に入ることができる、その道につながっていくのです。私たちもそのことを覚えて謙虚に神の前を歩み、そして罪を憎む、その罪と戦う、悪と戦う、その信仰の道を共に歩んでまいりたいと願うのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今朝もこのようにあなたの前に集められ御言葉を聞くことができましたことを感謝申し上げます。神様、私たちはともすると自分の犯した罪に気づかず、そして他人の罪ばかりに目が行き、それを責め立ててしまうような罪多いものであります。どうか神様、イエスが罪を犯した女性を許された恵みを私たちに分からせてください。そして罪を悔い改め、へり下ってあなたの掟を守る私たちとしてください。責め立て合うのではなく、許し合いつつ あなたに従う平和の道をお示しくださいますよ。この1週間も私たちと共にいてお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
の感謝の賛美をいたします。賛美歌21の430番1節2節を賛美いたします。さっさりの方どうぞお立ちください。主として献金いたします。お座りになったままで賛美歌21の65の2番を歌います。
You need a prayer.
唱詠賛美歌21、29番を歌い、沼村牧師に祝祷をいただきます。
その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。